はい、こんばんは。心を軽く、温かく、人生底上げ。占いなのか、わからないですけど。ま、一週間ね、振り返りっていうのをやってみるかみたいなことで、ライブしてますね。もう、ま、基本的に、勝手に振り、大丈夫ですっていう。はい、一緒にね、振り返る感じで、構わないんですけど。で、途中ね、必要があれば、カードをね、引かせていただいて、なんだろうな、こんなメッセージじゃないですか、みたいなものはね、まあ、お届けできたらいいんじゃないかな、と思っております。はい。で、まあ、一週間の振り返りを、まあ、金曜日設定でいいのか問題っていうのも、あるんですよね。はい。まあ、僕にしてみると、明日、乞食塾があるんで、終わって、手はいないなぁ、みたいな。で、来週の月曜日は、仲間と共にやっている YouTube の撮影があるので、まあ、仕事とは言わないけど、まあなんかあるなぁ、みたいな感じなんで、ね。いつ区切りにするかわかんないけど、まあとりあえず、金曜日とかやってみようってことでございます。はい。で、まあ、一週間って言うと、ちょうど、シンさん来ちゃったって今日はね、米騒動とか言わないんで大丈夫です。はい。はい。今日は普通にゆるく、どんな一週間だったかな、みたいな感じですね。ちょうど金曜日なので、先週の金曜日だと2月14日で、まあ全国的になんですか、バレンタインデーみたいな。日でいいですかね、そんな感じですね。はい。で、マヤ暦的に言うと、2月14日から、ちょうど、白い風のエネルギーが流れる、期間になってまして、そう、チョコレート、そうですね。シンさん、そうです。チョコレート消費月間なんです。はい。まあ、基本的に僕は、あんまり甘いもの食べない人間なんで、ね。ああっていう感じで、世の中を眺めておりますが。はい。そう。で、その白い風の期間って、まあね、キーワード的には、まあ直感とか、そうですね。まあ直感なんで、まあ目に見えない存在を、まあ意識するというか、まあそれは何でもいいんですよね。まあ僕の領域というか、まあ、神様でもいいし、まあね、ご先祖様みたいなものでもいいんですけど、まあ、そういう目に見えない世界の力ってあるよねって意識する期間、だから手を合わせるとかっていうのだけでもね、いいって言われてる期間ですね。はい。で、それが何に関係するのかっていうと、まあ、一言で言うと、直感です。ね、なんか今週ね、なんか直感がブームっていうか、ワード的にあるんで、まあ、どうせね、ここに来られてる方は、どうせ直感で生きてんでしょっていう感じですけど。ね、はい。まあ、それをね、確かめるためにも、まあ、僕はカード使ってね、こんなんだったよ、みたいな感じですね。はい。なので、2月の14日金曜日から、今日まで、21日金曜日まで、1週間、どんな1週間だったかなみたいな感じで、ちょっとね、振り返ってもらえればと思うんです。で、どんな1週間だったのかなっていうのは、ですね、こと細かに、何ですか、新聞に載るレベルの、首相の行動みたいな、レベルではいらないです、別に。そんなこと細かにはいらなくて、パッと思いつく出来事とか、パッと思いつく人、パッと思いつく情報とか、言葉とか、これね、ふとってやつですね。神道的に言うと、ふとのりとごとって言います、ね。ふと思いつくものとか、思い出されるものに、まあね、意味があるんですよ。全部、まあ、すべてに意味があるって言ってもいいんですけど、そうするともう、なんていうんですかね。一挙手一投足、もう頭おかしいレベルで全部気にしてなくちゃいけなくて、それって、めっちゃ頭使うんで、そんなの、あんまりいい言い方じゃないけど、どうでも大丈夫です。はい。どうでもいいです。はい。 で、そのふと思いつくこととか、思い出されること、あ、こんなことあったなぁ、みたいな。うん。例えば僕の場合で言うと、何があったかなーって思い返したときに、例えば、まあ、2月17日月曜日に、その YouTube 仲間ね、ピカリンとミキティっていう人と、あ、なんか風の時代についてなんか喋ったなぁ、みたいな。あ、その時になんか直感とかなんかワードで出てきたなぁ、みたいな。っていう、もう完璧に思い出さなくていいんですよ。ふと、軽く。音とか、今週、そうですね、学校関係の仕事というとですね、まあ、ちょうど4年生の国語をやっておりまして、スワンレイクのほとりで、というなんか文学的なタイトルがついている、まあ、物語文ですね。あの、昔、まあ、教科書って10年に一度でね、あの、変わるんで、まあ、ただ学習指導要領が変わるっていう意味もあって、あれですけど、前扱ってない教材が、まあ、出てきてるんで、なんだこれみたいな感じで、ちょうど今日終わったぐらいですかね。うん、本当はあの3月の教材なんで、前倒し感があるっていうか、ね、やってるんですけど、まあ、そこでね、結構ね、出てくる表現というか、なんでしょうね。文学的表現って言えばいいんですかね。だから物語文って、小学校の教科書に載るレベルの話ですよ。だから印象的に残ってるものとか、でしょ？なんかさ、何？一年生で言うと何ですか？大きな株とか。古すぎる。二年生は睡眠あたりですか？あ、お手紙でガマくんとかカエルくんとか、登場してもいいですね。はい。で、まあ、いろんな学年でありますけど、まあ、物語ってね、何勉強すればいいかって、要は想像力の話ですね。行動の描写とか、まあ、高学年になると情景、例えばなんか空の表現はイコール主人公の気持ちを表してるみたいな、ね。何ですか、例えばゴンギツネとかだと空はカラッと晴れていてっていうのは、そのね、主人公のキツネのゴンの気持ちも晴れてるなぁ、みたいなのを表現してるとかね。で、まあそういうところで、想像力を養うと人に優しくなれるよねっていうコンセプトでやってんなっていうのをなんか自覚した僕の場合1週間ですね。はい。で、まあその間、なんていうんですかね。今ポジティブ系な話。いいねっていう感じで話してますけど、まあ人間というものをやっているとおそらくポジティブだけじゃないですよね。あ、ただもうほら、もう達観してる人は、もうなんか出来事でいちいち感情が左右されないっていうね、方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、人間なんで、何これみたいな。なんかもやったりするものとかあるじゃないですか。で、そういう、何だったんだろうあれ。みたいな、ふと思い出されることも、まあ何がしかの、まあメッセージというか、まあ意味があるというか、そういったものがあるので、まあちょっとね、ね、こんな僕の雑談をしてる間に、あ、今週こんなことあったなぁ、みたいな。飲み会だったなぁ、みたいな。こんな話題になってたなぁ、みたいな。とか、まあいろいろ、印象的なことですね。を、ちょっとね、リストアップというか、思い浮かべてもらってもいいですし、なんかメモ書きレベルでとか書いておいてもらってもね、いいかなと思いますね。はい。ここでやっぱね、記憶に残ってるというか、思い出されるっていうことは何かの、まあメッセージというかですね、まあサインとして届いてるんですよね。はい、こういうことですよ、みたいな。こういうことですよっていうのは、こういうことに気づいてね、みたいな感じだったりするんですよね。はい。まあその辺をね、まあ、なんて言うんですか。まあ自分の感覚で、あ、こういうことかって多分気づいてるっていう方は多分それで大丈夫です。ただ、ちょっとカードでちょっと、なんて言うんだろう、確認したい。とか、ね。結局あれって何だったんだよみたいなものとかがあったら、まあそれについても、カードはね、引かせていただこうかなーって思ってます。 で、それは、例えば、あの出来事何にはどんな意味があったのか、みたいな、その抽象度高く、コメントで書いていただいて全然大丈夫です。はい。具体的に書いてもらってももちろん構わないんですけど、あの出来事のメッセージ何ですかぐらいな感じですね。そういう書き方で、もしメッセージが必要な場合ですよ。うん。あの時あの人に言われたあの言葉って何ですかみたいな。もう何でも構わないですね。はい。で、まあ、それをね、受け取って、まあ、来週に、張り切って、どうぞみたいな。まあ、来週も来るわけなんでね。はい。そんな時間にね、していただければいいんじゃないかなと思います。はい。なんとなくね、やっぱ印象的な出来事ありました？なんだろうな、やっぱなんかもう、そうね。ネガティブというか、もやる出来事って、としては、何でしょう。まあ、学校関係で言うと、こう指導の仕方みたいな。うん。あ、自分の指導の仕方にはもうやらないですよ。もうやらないんで、はい、はい、はい、みたいな感じで聞くけど、なんつうの、全体的なものとかを見たときに、いや、それは、なんか、なんていうのかな、違和感を覚えるというか、うん、そのやり方でいくとこういう風になっちゃうなっていうのが、まあこれはね、僕の経験に紐づいたところもあるので、それがまあ予測できるというか、うん、なっちゃう。でも一生懸命やってるのはわかるんですよね。一生懸命やってるのはわかるんだけど、その一生懸命のやり方というか、ね、こういったところで合う合わないというのはやっぱ存在するので、で、それをなんか見せられてるのはなんでかなーって、職員室で一人、おー、なんだろうな、俺、みたいな感じで、まあ思ったりするわけですね。はい。で、その時に、僕が結構試されてるっていうのは、なんていうのかな。その自分の考えを出すか出さないか問題っていうのも発生するんですよ。ね、出すか出さないか問題。で、僕は今回、ね、黙秘権を行使しました。で、朝の占いとかでさ、やりたいことやっちゃえばいいじゃんとか、言いたいこと言った方がいいよとか言ってる割に、自分は黙秘権を行使するというですね、っていうスタイルをね、貫いてですね。うん。で、それはですね、これは意味があって、ですね、多分介入というか、僕が出てでできることって当然あるんですよね。当たり前ですけど。当たり前ですけどね。うん。あ、これは何ですか？自信過剰とかそういうことじゃなくて、普通に客観的に見て、あ、こういうふうにやるとっていうことですよ。経験則の部分が大きいんですけどね。やってもいいんだけど、そこで僕が出ることによってどうなるか、みたいなとこまで考えたときに、もしかしたら周りから見ると、なんか冷たい印象というか、うん、関与しないっていう、ね、言い方選ばないとですよ、うん。っていう感じに多分見えるんですよ。うん、だけど、そこで僕が介入することによって、多分ですよ。多分、人が育たないっていう結論です。うん、その成長の機会を奪ってしまう。まあ、確かに、なんていうのかな。当事者というか、それすげえ大変だと思うんですよ、きっと。うん。苦労すると思うんです。うん。僕も過去してきたからわかるわけですよ。うん。で、そういう時に、まあ、しゃしゃり出るというか、ね、おせっかいというか、親切という名のおせっかいみたいなことって多分相田光雄さんが書いてたりすると思うんですけど、それ多分過去の僕はやってたんですよ、きっと、うん。なんか人のためになることやるぜみたいな感じで。でもなんかそこじゃないっていう。うん、そこちょっと出すぎだなみたいなものがあって、うん、で、それは同時に関与しないっていうことは、冷たさというかですね、そういう面もあるんだけど、 同時に、その人は自分で解決できるはずっていう、信じるっていう行為も、まあ、僕は同時にしてるわけですよね。手を出さないっていう点。それが伝わってるかどうかはわからないですよ。わかんない。裏でっていう方がいろいろ、あいつ何もしねえなって言われてるかもしれない。別にそれはそれで構わない。僕は別にどう思われたら関係ない。そこになんか僕の揺らぎがあれば、あやばい言われちゃったとか言って、もう多分ね、今日はもうバスタオルな濡らすぐらいもう泣きじゃくって、泣き疲れて寝るという素晴らしい金曜日の夜を過ごしそうなんですが、まあそんなことはないですね、僕の性格上ね。絶対にない。もう絶対と言っていいです、これは。うん、っていうのをなんかね、気づかされるというか、うん、まあね、当たり前の話ですけど、みんなそれぞれの世界線で生きてるっていうかね、それぞれ大事にするものが違うわけで、まあそれのすり合わせは大事ですが、すり合わないところは、まあ別に無理に合わせなくてもいいなと思うし、うん、そこでの経験することで何か気づきがあったり学びがあるっていうのは、まあ人それぞれね、感じたり、成長すればいいんじゃないかなっていうふうに思って、なんか印象的なそんなことです。具体的に言い出すと本当にもう、なんつうの、劇的な教育論になっちゃうからあれなんです。言わないですけど、うん、ですね。あと、全然、何ですか、振り返りのカードも全然まだ引かないですけど、TikTok かなんかの画像で、ですね、日本の6年生の、社会の教科書、ある教育、ある教科書会社の、ね、日本地図が、これどうなってんだっていうのがあって、で、それは、どういうことかというとですね、大体地図を見たときに、日本って、まあ、全部赤く色を塗られてますよね。ここ日本ですみたいな感じでわかるよ。でも、その確かな、なんか鎖国だったかな。江戸時代の話だったら。うん。の地図が出てるときに、なんとですよ。北海道が赤く塗られてない地図があるんですよ。それ見たい人は、後で、連絡ください。今日写メ撮ったんで。これマジじゃんみたいな感じで。あ、そういうことあるんだと思って。まあ、ね、どこの教科書かっていうと、まあ、東京の、まあ、書籍っていう会社なんですけど、東京書籍のね、教科書なんですけど、で、それの与える印象って、なんていうんですか。別に気にならない人は多分気にならないんですよ。うん。別に、北海道だけ別に色、ね、塗られてないじゃん。隠してない。そう。いつも通り隠せないんです。はい。ね、塗られてないじゃんってなるんですけど、見たときに、ね、もう、これは今の世間のニュースと結構リンクしちゃうところもあって、その北海道の色が、緑かなんかだったのかな、ね、他のね、アジアのね、某中国という大陸と同じ色だったりするんですよ。ワオーみたいな。ね。で、今北海道多分大変ですよ。いろいろ。いろいろっていうのは、いろんな人が来て。すげえ変な言い方。ね。ね、土地をいろいろ買って。嫌味を込めて言いますけど、買ってくださったりとかね。まあ、いろいろしてるわけですよね。はい。で、そういうのがなんか象徴されてんじゃないのみたいな地図だって見ると、なんかそういう風にしか見えなくなっちゃうっていう。あれ北海道って日本じゃなかったっけみたいな。ですね。だからもう、その時に戻ったらなんかもう赤く色を塗らせたいなっていうような感じですね。はい。で、例えば僕の場合ね、その、先ほどの、なんていうのかな、人の指導に手を出さないで静観してる。見守る。あ、いい表現あった。見守る。ね。見守っているっていう、そういう見守る出来事が起こったことのね、メッセージ何かって言って、じゃあちょっと試しにね、自分用に引きますけど、どんな意味があったのかっていうのを引くと、ね。何が出るかって、こうダイヤルからのね、12番でね、普通のタロットの方は12番なんだっけかなって、記憶にないからあんまり触れませんけど、お正前タロットだと、ニュービジョンって出るんですよ。ね、新しい展開ですよ。 つまり今までやってたやり方じゃないやり方をすることによって、新しい展開というか、見方とか、それが僕の中で発生してるってことです。言っちゃったけど。もう発生しました。大量発生しました。ね、で、じゃあじゃあ新しい展開って言われても、まあこう一枚だと抽象度が高いんで、新しい展開ってわかるけどさ、もうちょい具体的に知りたいよなってなるじゃないですか。ね。まあ、あの時はもう、あと3枚ぐらい引いちゃえばいいわけですよ。はい。すると、はい。イノセンス。無垢ですね。もうミスチルですね。もう。はい。まあね、余裕を持ってってことですよ。その、人にどんどん、介入しないというか、要は自分の世界線というかね、境界、他者との境界をバッチリ引くことによって余裕が生まれるというか。で、これ多分ね、僕の発想というか、僕の経験上を、ね、他者に関わりがちっていうのは、まあ、先天的というか、うん、元からね、持って生まれた性質的なのもあるんですけど、今どういうふうにね、これ聞かれてる方とか、アーカイブで聞かれる方が、僕の印象どうお持ちかわからないですけど、基本ね、嫌われたくない病を発症してたんですよ、昔。嫌われるの怖いみたいな。ねえ、うん。そうなんですよ、そうなんですよ。だからアドラーの本で嫌われる勇気とか出た時に、僕の人生の教科書か、みたいな感じで、結構、おおって思いましたけど、そう、あのね、周りの目を気にしやすいっていうのは、まあ、もともとマヤ歴的にも、まあ、持ってるものだったりするんですよね。で、それって、まあ、しょうがないんですけど、もともと持ってるものってそれを活かしていくっていうバージョンと、それを課題として捉えて、それを、なんていうのかな、乗り越えていくというか、多分両方あって、僕の場合はそれを乗り越えるバージョンなんですよね。人の目を気にしやすいっていうのが分かったから、分かると、子供の頃の、なんていうのかな、なんか頼まれたら断れないみたいな。ね、いいよいいよ、みたいな感じとかですね。それが印象深い。出来事。まあ、大体そういう出来事だな、うん。本当にやりたいかどうかって言われたら、いや別にこれやりたくねえな、みたいなことも思い返すとあったりするんですよね。はい。ですね、はい。まあ、シンさん、はい。あ、ヒカルさんこんばんは。ありがとうございます。あ、ノブさんもありがとうございます。はい、シンさん、時々すごく嫌われるんだが、なんでだろう。まあ、いっか。で、生きてる。本当はね、それでいいと思いますよ。うん。ね。それを、まあ、気にして、まあ、人に好かれるというか、好かれるためにま、生きるわけじゃないんで、そのためになんか自分を、なんか、封印しちゃうというか、抑え込んじゃうとかっていうのは、まあ、本来の、ね、審査じゃなかったりするわけなんで、もうそれでいいですって、もうね、実践、嫌われる。何か嫌われ、ヒカルさんもそうです。ピカリンも、何これみんな嫌われ組合ですか？じゃあこの僕の寝室に飾ってあるこの観葉植物を見て癒されてください。ね。うん。で、なんで嫌われるかって、まあ分析しちゃっても別にいいんですけど、別にそんな気になんないっすよ、どうせ。ね。まあどうせ合わねえな、みたいなレベルで、まあ本当はそれで良いというか、ね。ああ、わかってます。もう、シンさん友達よりはわかりますよ。そうです。だから、どっちもいるのが、まあ自然だよね、みたいな、ことですよね。まあよくね、小学校だと特に、みんな仲良く、みたいなキャッチフレーズって、ね。ただ、時々すごく嫌われる。ああ、それ嫌われるというか、嫌いになってくる人って、なんか傾向あるんですかね。なんか、こういうタイプの人に嫌われやすい、みたいな。面白いですね。分析できてね。そう。で、小学校によくある、みんな仲良くみたいなのあるじゃないですか。ね。もう絶対無理じゃないですか。だって大人の世界だって無理なんだから。で、そういったもの、はもうなんか幻想だし、まあ2対6対2の法則とかもあるじゃないですか。ね。気の合う合わないとかって。それが自然なんで。でもまあ嫌われるのが怖いとか、なんか嫌われたらなんかどうしようみたいなね、経験とかなんで、うん。もうほらもうみんな嫌われ組合、 大丈夫。僕は嫌ってないから大丈夫ですよ、皆様。いいね。ノブさんの嫌われ定型を気づかないタイプ。これ一番ね、多分ハッピータイプですね、これね。はい。で、ピカリンは、最近こんなところに来るんじゃなかったと思わせるセッションをしたいなと思い始めた。もうね、あのね、突出しすぎです。もう、いいですね。でも、嫌われるってことは、あれなんですよね。その相手にとって、なんていうのかな。必要なことを多分ね、届けてたりするんですよね。じゃ絶対大事な役なんですよ。ね、昔で言うと、頑固親父的なやつですよ。あ、ラーメン屋とかじゃないですよ。まあ、いないけど、なんだか、なんかわかんないけど、なんか怒ってるみたいな。なんか、痛いとこついてくるというか、なんていうか、理不尽なこと言っちゃうみたいな。ね。物騒だな、これ。ぶっ刺したいとかね、ピカリね、そう。でも、それって多分ね、気づかせる役目があったりするんですよね。うん。そうやってなんかバランスが取れるというか、だからもうね、嫌われる人はもうね、貴重なね、人材です。人材。ね。あんまり評価されなくて、なんかね、みんな、いい人が評価されちゃうみたいなのあるかもしれないけど、そういうことを言ってくれる人っていうのはかなり貴重なんですよね。貴重なんですよ。だから、皆さんもうね、嫌われたまま生きていきましょう。で、はい。で、僕カード引いてたけど、もうどうでもよくなってきたんで、はい。まあ、僕の場合はね、その、自分の経験は、その、新しい展開のためにっていうことだったんで、はい。それで行きましょう。はい。じゃあ、シンさんのところね、なんでシンさんは時々すごく嫌われてしまうのか、その、嫌われることのメッセージは何ですかっていうと、はい。ですね、マインドっていうカードが出まして、まあ、ミイラみたいなね、もう顔面がもう本当ね、総崩れな人の頭から、まあ、ホラーですね。これね、頭から煙突が6本ぐらい出てて、そこから煙が出てるんですよね。で、まあ、要は考えすぎだよっていうメッセージとか、心で感じたままでいいんだよみたいなメッセージなんで、要は自分の心に正直に生きてるっていうことなんですよ。それがね、相手に伝わってるってことなんですよね。だから、相手がそうでない人、心で生きてない人は、羨ましいなーって思っちゃうやつです。ね、パターン。憧れられちゃってんですよ。憧れの存在。ね。で、ほら、これ例がいいかどうかわかんないけど、小学生でよく好きな子にちょっかい出してくるパターンの大人版じゃないですか。ね。うん。羨ましいんですもん。そういうことでしたね。はい。はい。じゃあ、ノブさんは、こんばんは。他の学年の子が作っていた、壁画の紙の上を私が担任している学年の子が踏んだことについて、踏まれた学年の担任に進級するにあたって、しっかり指導した方がいいんじゃないですかって言われて、次の日昼ぐらいまでムカムカしていました。わかるー。わかるー。ねえ、これもね。いやーね、これね。うん。しっかり指導した方がいいんじゃないですかって、もうこれ言われたら、そんな知ってるしって話ですね。うん。これね、もうね、はい。なんでこんなことが、ノブさんに起こっちゃったのかな？メッセージは何ですか？はい。じゃん。はい。できることをコツコツやっていけばいいんだよっていうメッセージですね。だから人から言われても、もう、うっせぇわで大丈夫ですね。はい。だからそういう経験をするのはまあ分かってるけど、だって子供なんだからいろんな経験するじゃないですか。うん。で、そのね、ほら、進級するにあたって指導した方がいいんじゃないですかって言ってくる側は、なんで言ってくる、これはね、なんていうんですかね、ちゃんとした先生でいたいからまあ言ってくるんですよ。ね、私、いろんな人を指導してます、みたいな。いるじゃないですか、そういう人。ね。うん。まあ、要はおせっかいってことですね。はい、おせっかい、もう。はい。そう、後で言ってくれ、みたいな感じですね。はい。そうなんです。だから、もう、で、ムカムカするってことは、自分の大事にしたいことがあって、それに反応するってことなんですよね。だから、多分、ノブさんは、いわゆるそんな、その踏んだことって、まあ、確かにね、作ってる側としては踏まれたらおいみたいな話になっちゃうけど、担任してる子はそういうことやってしまったら、そのやってしまったことから学ぶことってまあ当然あるわけじゃないですか。ね、清く正しく美しくとかさ、全部それで生きていくわけじゃないんだから。ね、 引きます引きます、カード引きます。ね、なんかその気になるメッセージとか一週間、あの出来事何みたいなものとか、ね、あれば。ね、そんな、そうなの。だから、心が動くっていうね、うん。桃って、自分の大事にしていることに気づく瞬間でもあったりするんですよね。うん。で、気づいたら、で、今回このね、コツコツやっていきましょうっていうカード出てるんですけど、こういう下にはね、ザ・ドリームって書いてあるんですよ。夢。夢って書いてある。何の夢なんだっていうと、これね、あのね、あの、カードの左下の方に、女性がですね、空を見てですね、なんかね、なんていうの、美女と野獣じゃないけど、もう王子様が来てくれて、私幸せな、生活を送りたいのみたいな、まあ夢を見てるって感じ。まあ要は夢見心地っていう意味のザ・ドリームなんですよ。うん、だからコツコツやれよっていうのは、あのそんなね、ああ、こんな素敵な人と出会えたらいいなって思ってんだったら、結婚相談所にまず登録しろよっていう、コツコツできることをやれっていう意味合いのカードです。だからさっき、あの、コツコツやりましょうっていうのは、その大事にしてること、できることをやっていくっていうだけで大丈夫ってことですね。はい。なんです。だからね、そう一見そのもやる出来事とかって、なんだよ、みたいな感じなんですけど、今後ノブさんが、ね、まあ、怒らない方がいいんだけど、あ、怒るで、あの、アングリーの方じゃなくてね、あの、であのハプンの方ね、あの、何かの出来事に対してムカムカするなとイライラするなっていうのが感情が出てきたときは、お、自分の大事なことに気づくチャンス来たわーみたいな。っていう風に捉えると、もう、そういうことをやってくる死者はもうね、もう神ですね。はい。そんな感じ。はい。ですね。はい。こんな感じで大丈夫ですかね、出来事的にね。はい。じゃあ、ピカリン YouTube 再開の、再開の時ね。再開の時。再開の時。再開するためのアドバイスって感じでいきましょうか。そうですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃーん。はい、ピカリンはですね、ほんとね、セレブレーションっていうカードですよ。もうね、楽しんでる時に、スタート切りましょうって感じですね。うん。まあ、なりふり構わず楽しんでカードなんで、まあ、なんか、釈迦に説法的な話になっちゃいますが、やりたいと思った時がタイミングっていう。はい。その感じでやれば、なんか、よろしいような感じですね。はい、それだけですね。もう機械はもうその感覚でやってくださいってことですね。はい。っていうね、感じですよね。で、今回、ね、あ、他になんかね、聞きたいことあったら、あの出来事がどうかあったら遠慮なく、なんかまだ時間がありそうなんで、ね、書いてもらって全然構わないんですけど、こう起こったことの振り返りって、まあ、よく、なんていうのかな、まあ、潜在意識とかのね、レベルの話だと、なんか今までの思考とかが なんていうのかな、積み重ねられていて、そこが表出するみたいな。確かに一面ではあると思いますよ。あると思うんですけど、あると思いますってなんかお笑いの人いましたよ、ね。なんとか、天心なんとかでしたっけ、まあ、いや、まあ、エロ詩吟の人でしたっけ、まあいいや、なんでもいい。っていう、あると思うんですけど、これ同じように逆もあって、未来から届いてるっていうバージョンもあるんですよね。今回この出来事で、そう、ノブさんここに書いてくれたように、気づくチャンスと思うようにしていきますって、そう、なんか気づくことによって、行動が変わるから、未来が変わるってことなんですよね。うん。だから今起こってることって、未来のために必要なことが全て起こってるっていうか、ね、過去の積み重ねで、自分がやってきたことで、ああ、今現実って起こってんだなっていうふうに発想になっちゃうと、なんていうのかな、想定外とか、なんか枠から出ないっていうか、まあ、確かにね、経験の中で起こることって安心できたりとか、なんていうの、心配はないかもしれないんですけど、同時に成長もしにくいですよね、多分ね。シンさん嬉しい、ありがとうございます。そうなんです。だから今の捉え方っていうのを、もう根本的に変えちゃった方が、多分、やりやすいというか、な感じなんですよね。うん。だからスケジュールも、 ね。僕もあの、シンさんに、あの、あれですよね。あの、これ、予祝会ね。水天宮の近くの、ところでやってもらった時も、要は予祝も未来設定の話なんで、で、その未来設定の期間を、半年後とか、ね、1年後とか、10年後とか、長いスパンで見るっていうのもあるし、この場合短いスパンでやれば1週間後っていうスパンで見るっていうの、結局発想としては同じなんで、ね。ただそれを設定しないと、その未来からの情報が来ないというか、ね。あれですよ。皆さんレストランとか行きますよね。レストラン。今レストランって言えばいいんですか？合ってますよ、レストラン。レストラン以外の言い方ってあるのかな？あ、レストランで思い出しましたけど、僕はあの、実は、これあんま公にしてないんですけど、うちの近所に、肉を食らえっていう、食べ物屋があるんですよ。で、平日5時ぐらいから、夕方5時からやってる。うん、で、その、マスターっていうかお兄ちゃんが、本当料理を作るのが大好きでっていうふうにやってるお店なんですよね。で、そこでですね、あの、そう、肉を食らえです。はい。はい。あの、そのうち、インスタとかで、あの、ここでやってますっていうのを紹介しようかなと思いますけど、実はそこで、あの、なんていうのかな。ファミレスとかで、あの、ちっちゃいメニュー表を立て、札で立ってるやつあるじゃないですか。あれで、僕の占いのメニューを立ててもらってます。だから、そこでお客さんが来て、占いやってほしいっていうのがあったら、あの連絡来たら、僕が夜ね、これとか予定なければ、あの、行って占いしに行くっていう、そういうの実はね、こっそりね、あの、やってたりするんですね。はい。なんでこんな話になったんだっけ？あ、そうです。もう本当に。そう。マヤ歴とタロットで、あの、はい、電話一本で来るみたいな。ウーバーイーツみたいな感じ。ウーバー占いみたいな感じですよ、まで、本当に。はい。あんまりないですよね、本当。しかも、あれ結構ね、あの、なんていうのかな。お得だと思います。で、これは、たまたま行った時に、そういう話題になったんですよね。で、占い、何の仕事してるって、まあ、教員の仕事の話もしましたけど、まあ、占いもやってるんですよね。職業占い師って言って、まあ、最初、ね、リアクションって、え？みたいな、占い師っているんだ、世の中に、みたいな。で、なんか、どっかスーパーじゃない、なんか、デパートとかの、なんか、6階の上の方の角っこに追いやられて、なんか、占いの館みたいな感じで、なんか、小部屋で、なんか、仕切られてるところでやってるだけじゃないんだ、みたいな。な感じだったんですよね。で、そこの、マスターしても僕より若いんですけど、その人についての生年月日を、まあ、事情聴取してですね、あ、こういう感じですねって言って、そう、ニュータイプ、そう、当たってますみたいな感じ。なるじゃないですか。で、そうすると、ね、マスターが当たってるって言ったら、お客さんが食べてて、え、占い何ですかって言った時、いや、これ絶対当たる、めっちゃ当たるんですよっていう話になるじゃないですか。ね、そうすると、僕に連絡が来るわけです。で、行くじゃないですか。ね、行って盛り上がるじゃないですか。そうすると、食事も弾む、ね、食事とお酒も弾むわけですよ。だから多分ね、ウィンウィンの関係なんですよ。ね。なんで、そういうね、あの、ちょっと地域活性化のね、相模原を元気にしようっていう活動をね、あの、細々やってるっていう。まあ、ネットがメインですけどね。はい。そういうのもね、やってるとこですね。はい。テレビ来たらいいんですけどね。うん。一応ね、X の方で、なんか、相模原を宣伝する、なんか、大使みたいな、なんかね、人がいるんですけど、その人が来て宣伝したら面白いだろうなと思ってるんですけど、まあ、ただっていう言い方するとあれですけど、ね、あの、まあ、やってみようかな、みたいな感じね。はい。それもやってみないとわかんないんで、ね。はい。どうなのかわからないですけど、まあ、そんなことやってるってことですよ。だそれも、うん、とその経験をすることで多分未来の僕のなんか役に立つことを今経験してるんですよね、多分。うん。そうすると今やってる行動は全部未来につながってるって考えると、ちょっとね、なんか面白そうじゃないですか。ね。まあ人生ね、ハッピータイムだけじゃないと思いますが、ね、そういう、って思う経験でも未来に生きるという。ね、未来のために必要な経験をしてんだなーっていうふうに思うと、ちょっと変わるというか。ね。これは多分過去の例で考えた方が、 わかりやすくって、ね、過去今まで、おぉ、ここしんどいわ、とか、すげえ経験したな、みたいな、ね、大変だったなって思うことって、多分今に生きてるはずなんですよ。ね。で、一番は、その大変な思いをした、例えば人から何か言われて傷ついたとか、なんていうのかな、裏切られたとか、まあ、いろんな経験あるじゃないですか。その経験、何のためにするかっていうと、今後、ね、あなたが未来に出会う人で同じ経験をした人の気持ちを理解するために経験してるっていうのが僕の中で一番わかりやすい答えなんですよね。つまり、未来に出会う人をのアドバイスができるとか、その人に共感してあげられるとか、その人を勇気づける。いや、自分もそういう経験あったからさ、すげえわかるよって、経験した人の言葉ってなんかわかるじゃないですか。だから無駄な経験がないっていうのはやっぱそういうところで、うん、だから、いろんな経験をしてないと人間、ね、みんな同じ経験してたら面白くないわけですよね。みんなペッパー君みたいにさ、なんかもう、みんな同じじゃんみたいな。しょうがないわけですよね。うん、だから、いろんな経験してる人と出会うと、なかなか面白いわけじゃないですか。うん、で、その中でなんか共通点があったりとかして、ああ、なるほどね、みたいな感じとかで、まあね、人はいろいろ関わっていくと面白いんじゃないかな、みたいな。ね、で特にまあ風の時代だからさ、なんかみんなと、なんていうの？一緒にっていうか、ね、一人でやらないでさ、みんなでやってこうよっていうのは、その、経験したことがあなたの得意分野なんです。ね？多分。わかんないけど。まあわかるけどさ。で、それを活かさないでどうするんだって話ですよ。ね？はい、どんどん活かしていこうみたいな。だから最初にね、自分が何ができるかとか、まあ何、なんていうのかな。まあそれが延長線上に自分の使命みたいなものがあったりとかして、ね。それに気づいてやっていくと、自分も生き生きするし、そのことによって周りの人も生き生きしていくっていうような、まあ仕組みですよね。世の中的にね。うん。でも結構、なんだろうな。個人の問題は、結構世の中に起こってることと、まあ、相似系ってまあよく言われるんで、祝、ね。なんで、今世の中的に世界各国が、ね、まあ、グローバリズムとかまじもそういうレベル、もうそういうことじゃなくて、自分の国として大事にしていこうっていう感じですよね。世の中的に。ね、アメリカファーストってのはアメリカを大事にする。自分の国はこういう国だって言って誇りを持つとかじゃないけど。っていうと、各国がそうやってやっていくってことは、人間個人に、なんで、掃除系で考えたときに、個人も自分はこうだっていうものを確立、まずすることが大事ってことなんですよね。確立した上で、みんなで協力していきましょう、みたいな感じです。だから哲学的な話になっちゃいそうなのはもうやめますけど。もう寝られなくなっちゃうから、本当に。そんな難問を残、ゆるっと一週間振り返りみたいな感じで、小難しい話したって、まあ逆に寝られるかもしれませんけど、っていう感じなんですよね。ね、そういうことなんですよ。だから、ね、ピカリンと、ミキティというね、X で、スペースで、ライブした時には、ふわふわんネスダメだみたいなことを言ってて、世界は一つですみたいな感じで、そっちのキャッチフレーズだと、もうなんか、雲みたいな感じで、ふわふわしすぎてて、こうが確立してない中、みんなと一緒っていうと、自立してない集団にしかならなくなっちゃうからっていうようなことで、なんか僕は、ふわふわんネス撲滅みたいなことを言った気がします。そう、ふわふわんネス。ちゃんとね、自立したワンネスなんで。そうなんです。まあ、それってね、なんかいろんな人のね、情報発信とかで多分なんとなく、あー、みたいな感じ。ね、だから、好きなことやって生きていこうっていう感じ、みんなでやっていこうよ、みたいな感じのことを言ってる人多分たくさんいるんだけど、それがなんかふわふわ、なんかつかめないものなのか、ちゃんと地に足ついてやってってるのか、みたいな感じですね。はい。というわけで、ふわふわんです。撲滅運動に参加したい方は、僕とかピカリ、人生シェアハウスで今度、撲滅運動やるかもしれない。そうそう、みんなでやっていく必要ないですよ。 そう。一人一人やっていけば、結果的に集まっちゃうっていう仕組みなんですよね、大体。だ勝手にワンネスになっちゃうってことなんですよね。うん。だその感覚になるのって、やっぱやってみてわかるっていうかね。うん。っていうことですよ。ね。こんな感じの振り返りで大丈夫ですか？金曜日の夜。ね。はい。というわけで、あ、じゃあ最後なんか、今週の頑張ったあなたへ、矢をよろずの神様カードから一枚ね。はい。そう、振り返り、そう、だから今上見て一週間振り返りライブって書いてあって、わ、全然違うこと喋ってんなと思ったんで、はい。はい、振り返り。はい。一週間頑張ったね。こんなこと頑張ったねっていう。今日はよしよしして寝てくださいっていうためのね、カードを矢をよろずの神様カードでね、一枚引きますから。はい、じゃあいきますよ。皆さん共通ね。はい。じゃん。はい。なんかそんな話したらね、2番の、巨木って木ですね。はい。成長とともに土台を築くってことです。つまり、この1週間で経験したことが、ですね、土台となる。うん、つまり土の栄養と一緒ですね。うん、うん。あなたがもっと成長していくための地固めというか、根を、しっかり張るための大事な経験をした1週間でしたよ。だから、1週間、いやあ、よく頑張ったわーって、しみじみしながら、布団に入って寝ていただければよろしいのではないでしょうか。ね。ちょっと振り返りっぽくなったから。もう最後しか振り返りっぽくならないことが、なんか一回やって判明したんで、はい、たまに気が向いたらやろうかなって思います。はい。そんな感じで、ね。よろしい。おー、おー、そうですね。シンさんね、今日出してもいつもより通りそうだな。そうっすね。なんか今までやってきたことは、そう、結果として多分その、ね、育っていくためのものをやったってことですね。はい。という感じで、はい。46分、7分ぐらいね、喋っちゃいましたね。なんかこんなダラダラ感のね、ライブにね、お付き合いいただきありがとうございました。一応、その今日の振り返りみたいなものって、実はね、あ、これ宣伝なんで、もう、あの、宣伝聞きたくない人も速攻ここからもうさよならごきげんようっていう、おやすみなさいでいいんですけど。ね、1ヶ月、これね、2月の28日って確か新月なんですよ。で、新月の金曜日夜9時から、毎週金曜日9時から10時1時間、1週間を振り返って、未来からのメッセージを受け取って、やっていくっていう、そう、いつものパターンです。はい。そう。っていう振り返り、こんな感じで、今回はなんかこの、ね、スタイフのライブでやりましたけど、まあ、ズームでやってみて、で、カード実際見て、もうちょい多分、より具合というか、具体的にやって、あ、こうやって未来からのメッセージって自分は受け取ってんだな、みたいな。ね、感情、イライラ系の感情でメッセージ来るんだなっていう人と、ワクワク系の感情を刺激する感じでメッセージ来るんだなとか、普通に、なんか言葉とか、SNS でメッセージ見せられるんだなと、あ、本だなとか、多分人によっていろんなメッセージの受け取り方があると思って、まあ、その辺をね、自分の受け取り方は分かった方が多分行きやすいんじゃないかなと思って、2月28日から多分2月、3月21日まで毎週4回かな。1週間ごと振り返りっていう、未来、なんだっけ、未来からのメッセージを受け取るスケジューリング術とかいう、もう適当な名前を付けまくったものをやってるんで、まあね、よかったら、はい。丸かぶり。いや、これはあれですね、競合ですね。お客さんの奪い合いになっちゃう。大丈夫です。大丈夫です。はい。もう別分野で競合ってね、なんかありえないんですけどね。はい。というわけなんでね。はい。そんなことをやってるんでね。興味がなかったね。はい。そんなことあるかって。確かに。はい。ということでございます。はい。このゆるゆるライブお付き合いいただきありがとうございました。では、今日も良い夢を、ね。自分いたわって寝てくださいね。はい。土台築くためにいろんな経験したんで、一週間ね。はい。気が向いたら来週やってるかもしれませんが、あ、来週始まっちゃうからやんないな。もしかしたら曜日変えてやってるかもしれないですね。はい、ノブさんありがとうございました。ピカリもありがとうございました。シンさんもありがとうございました。では、おやすみなさいませ。終わり。